はい、それでは本日も最後主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。日韓首脳外交打開探る実質対話こそ朝日新聞です。徴用工問題での韓国の回答待ちを理由にしたが、実際に意識したのは参議院選挙だろう。自民党右派など国内の保守派を選挙中に刺激することは避けたい思惑が働いたようだということでね、まあそうでしょうね。今回ね、晩餐会で数分ほどの立ち話をしたというだけになっておりますが、まあ今後ね、どういうふうに韓国との連携を強めていくのかということ、こちらはね、僕は非常に重要なポイントだと思います。もちろん韓国側ね、要求すべきことはしっかりと要求すべきですけれども、日本、台頭する中国、台湾の問題、北朝鮮のミサイル問題、ロシアとの間では今ね、エネルギーについても摩擦が生じているというところで、日本、アメリカとね、連携を強めていく、安全保障上を強めていくっていうのは当然大切ですけれども、地理的なところを考えていくと、やはり韓国や台湾、こういった国々との連携を強めていくということがね、必要不可欠なんだろうなと思います。朝日新聞もう一本は、香港返還25年、自由を奪った中国化。返還後の香港の変化に目を移すとき、失われたものの重さこそ突起されるべきだ。共産党政権が進めた強引な中国化は、一国二制度で守られるべき自由な香港を破壊してしまった。香港返還話先に、挙げていきましょうかね。産経新聞、香港返還25年、自由の破壊は許されない。そもそも返還25年の式典自体が茶番である。一国二制度が失われた香港で一体何を祝うのか。中心部は赤い中国国旗で埋め尽くされたが、祝賀ムードに浸る市民がどれだけいただろうか、いたことだろう。読売新聞、香港返還25年、中国の信用を損ねる約束違反。習氏が中国本土から出たのは新型コロナウイルスの感染拡大後初めてだ。陸路での香港入りは本土との一体化のアピールだろう。香港の功績を、安定を功績にする思惑が見える。そうですね、本当に香港、どうなっていっちゃうんでしょうね。毎日新聞、 NATO の体制強化、ロシアの暴挙が団結を促した。ウクライナ侵攻から明らかになったのは、大国による戦争が一旦起これば、人道、エネルギー、食料など様々な危機が世界に広がる現実だ。毎日新聞もう一本は、2022年参議院選挙、電力供給と脱炭素、原発に頼らぬ両立の道をということで、こう再生エネルギーに踏み切るべきだと毎日新聞、主張しており、ただし再生エネルギーを有効に活用するための環境は整っておらず、すぐに電力の安定供給を担うことは難しい。高性能の蓄電池炉を開発なども含め、主力電源化に向けた取り組みを着実に進めなければならないということでね、どうしてもやはり原子力発電所、福島の事故でも分かるようにですね、放射能汚染の甚大な被害、使用済み核燃料の処分の目処が立っていない、安全対策の費用が膨らみ、発電コストも上がっているという状況の中、どういうふうに、ね、再生エネルギーを増やし、化石燃料の使用を減らしていくシナリオを立てていくのか、これをねしっかりとやっていく。人々の命と暮らしを守るのが政治の役割であり、目の前の電力不足への対策と長期的な脱炭素戦略をしっかりと示していってほしいと、毎日新聞です。産経新聞、香港以外のもう一本は、日本医師会新体制、国民の信頼回復に努めよ。松本氏は臨時大議員会で、所信表明を行い、いかなる状況になろうとも国民の健康と生命をしっかり守ると語った。ぜひ有言実行してもらいたい。読売新聞も香港以外のもう一本は、株主総会、長期的な成長を促す論議の場に。株主の利益ばかり追求する株主市場主義を是正しようとする機運が国際的に高まっている。特定の株主からの要求を過度に重視するのは健全とは言えない。企業の社会的責任を重んじる流れは強まっているということでね。株主がね、アクセスできるものっていうのは、それは、剰余金、会社のね、剰余金の分配先は、これはね、株主ではあるものの、じゃあそもそも剰余金を溜め込むだけ、これがね、企業の目的なのかと言ったら、やっぱりそこは安定成長のために使っていくものであり、必要に応じてね、安定成長、企業がね、継続的に発展していくためには、人への投資も必要不可欠ですし、社会的なね、 ESG 投資とか SDGs とか社会貢献というものもしっかりとやっていかなければ企業というものは存続が成り立たないと思っております。企業株主に対しての責任だけじゃなくね、社会の好機として、器としてのね役割というものもねしっかりとやっていってほしいなと思います。日経新聞、資源高での景況悪化に警戒を。値上げで家計の実質所得と消費を底上げできれば、あ、ごめんなさい、賃上げですね、失礼しました。賃上げで家計の実質所得と消費を底上げできれば、日銀が目指す物価と賃金上昇の好循環が期待できる。企業が原材料高の下で賃上げ原資を確保するには、省力化に向けた投資などが不可欠だ。最後です。日経新聞、対中国ロシアで決意示した NATO の新戦略。中国ロシアを中心とする権威主義体制と民主主義体制の分断は避けるべきだが、ルールに基づく国際秩序を損ねる試みには結束して阻む姿勢を示すことが重要だということでね、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。なんかねちょっと暑さのせいで疲れも溜まってきておりますので、ちょっと今日は全体的にね短め、絞った形で、お話ししましたし、いつも以上にですねちょっと言葉の回りが悪かったかと思いますけれども、まあ、その点ちょっとねご容赦いただければと思います。はい、ね、7月最初の土日ということで、まあ、海開きとかしてるのかな。あ、今年の夏はね、海、でもね、海水浴とか、あ、しっかりと満喫できる、楽しめる、そんな夏になってほしいなと思いますが、その一方で、新型コロナや熱中症、いろんなね、健康上の問題を脅かす、話題、テーマ、あ、こちらがね、今日本の中でも巻き起こっております。皆様におかれましてはね、このリスナーの皆様におかれましては、日本国内にお住まいの方も、諸外国にね、お住まいの方も、皆さん、健康に留意していただいて、やっぱ健康じゃないとね、何やっても楽しくないですからね、動くたびに痛かったりとかね、頭痛いよとかって思いながら、過ごす日々よりかは、やっぱ健康であることの方が大切。で、今ね、病気とかで苦しんでる方、もいらっしゃると思いますし、体だけじゃなくてね、心が重たい、よっていうこともあるかもしれません。しかしながらですね、やっぱり気持ちのところでね、やっぱり楽しもう、元気であろう、それがね、すごく大切だと思います。そのためにはですね、やっぱり自分の心の中からだけじゃ出せないもの。他のね、人、家族のつながり、友人、関係、いろんな人とのつながりにおいて自分たち、気力をね、分けてもらえるということもあると思います。そういったね、いろんな人とのつながり、この新聞解説ながら聞きもね、まあ、電波、ネットを介してですけれども、僕とこのリスナーの皆さんとのつながり、そういった番組だと思っております。ですので、ラジ歴はですね、リートもソッシーも皆様からのお便りお待ちしております。各エピソードの概要欄、こちらにねメッセージフォームへのリンク貼っておりますので、そちらの方からぜひ、投稿していただければと思います。先週ねお便りが少なかったと、暑さでね皆さん、なかなかお便りする気分にもなれなかったと思いますが、ぜひこの週末お時間があればメッセージ送っていただければと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。